1. 語り継ごう次の世代へ、平和の大切さを。今日8月15日、日本は終戦から72年目を迎えました。東京大空襲や沖縄戦、広島、長崎の被爆など、史上類を見ない惨事を経験し、一方ではアジア諸国などに大きな爪痕を残しました。新宿区内も空襲で多くの地域が焼き尽くされて、瓦礫の街と化しました。私たちは平和への願いを新たにし、改めて戦争と平和について考えていくことが大切です。平和な世界を築き上げるため、私たち一人一人が常に平和の尊さを認識し、二度と引き起こしてはならない戦争の悲惨さを語り継いでいきましょう。後の記事では、昭和20年5月25日に新宿を襲った東京空襲を経験した方の戦争体験談と平和への思いを紹介しています。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階、電話 5273-3505、ファクス 3209-9947 へ。世界の恒久平和の実現を願って、新宿区は国連が定めた国際平和年にあたる昭和61年、1986年、すべての国の核兵器根絶と世界の恒久平和の実現を願い、3月15日の区成立記念日に新宿区平和都市宣言を行いました。新宿区平和都市宣言、世界の恒久平和は人類共通の願いである。私たちは世界で唯一の核被爆国民として、自らも戦火を受けた都市の住民として、戦争の惨禍を人々に訴えるとともに、永遠の平和を築き、この緑の地球を次の世代に引き継ぐ責務がある。国際平和年にあたり、私たちは人類の生存に深刻な脅威をもたらす、すべての国の核兵器の廃絶を全世界に訴え、世界の恒久平和の実現を心から希求し、ここに新宿区が平和都市であることを宣言する。昭和61年3月15日、新宿区。宣言の趣旨を広く区民の皆さんに知っていただき、また平和を願う区民の意思をアピールするため、平和展や平和コンサートなど、平和の尊さを訴える様々な事業を実施しているほか、区役所本庁舎前には、宣言記念版、平和の日、平和の泉、平和記念像。新宿中央公園には、平和の鐘、区立小中学校等には、平和宣言版を設置しています。カラー写真が2枚あります。キャプションは、区役所本庁舎前の平和の泉、平和記念像。もう一つは、区役所本庁舎の宣言記念版、平和の日。写真終わり。平和を訴える催しに参加しませんか？被爆地への平和派遣、後の記事で紹介、に参加した親子で組織する新宿区平和派遣の会と、区との共同で平和マップウォーキング、水遁の会、平和講演会、映画会等、平和を考える催しを行っています。詳しくは広報新宿、新宿区ホームページ等でご案内します。平和マップウォーキング、平和マップに沿って、区内に残る戦争の悲惨さや平和の大切さを伝えるスポットを巡ります。平和マップは総務課総務係のほか、特別出張所等で配布しています。カラー写真が3枚あります。キャプションは、空襲で焼け残った鎧神社のイチョウ、北新宿3、空襲の惨禍を伝える菊井町観音、前回の様子、とあります。写真終わり。平和のポスター展、優秀作品や地域の子どもたちの作品を展示します。問い合わせ、教育支援課教育活動支援係、新宿コズミックセンター4階、電話 3232-1054、ファクス 3232-1079 へ。区立学校の小学4年生から中学3年生を対象に、毎年平和のポスターを募集しています。今年は1116点の応募があり、最優秀賞6点、優秀賞21点、優良賞33点、佳作149点を選びました。次の日程でポスター展を開催し、区役所本庁舎では最優秀賞、優秀賞、優良賞を、各特別出張所では地域の子どもたちの作品を展示します。 会場と日程、区役所本庁舎1階ロビー、8月14日月曜から24日木曜まで、特別出張所、タンス町、若松町、大久保、落合第一、落合第二、いずれも9月11日月曜から21日木曜まで、四ツ谷、えのき町、戸塚、柏木、角筈、いずれも9月25日月曜から10月4日水曜まで。時間はいずれの会場も午前8時30分から午後5時まで、土曜日曜祝日等を除く。火曜は午後7時まで、8月24日木曜は正午までです。被爆地への平和派遣。平和の尊さと戦争の悲惨さについて学び、平和への意識を高めていただくため、次代を担う子どもたちと保護者7組14名を広島と長崎へ各年で派遣しています。今年は8月5日から7日に広島を訪れ、原爆死没者慰霊式、平和記念式への参列、平和記念資料館や被爆碑の見学を行い、被爆体験も聞きました。原爆ドーム広島市のモノクロ写真があります。今年広島へ派遣された皆さん、岩井智子さん、佐紀さん、牛込中野小6年、小野英子さん、俊子さん、東京草加小5年、菊池高代さん、里谷さん、富山小5年、酒井彩子さん、春奈さん、西早稲田中1年、佐藤光恵さん、小町さん、戸塚第一小6年、平田雅子さん、夏子さん、東富山小5年、吉村幸恵さん、ゆきなさん、落合第一小6年。平和派遣報告会。今年の平和派遣に参加した皆さんが広島で体験したことを発表します。発表後には、早稲田少年少女合唱団による平和をテーマにしたコンサートがあります。10月8日日曜午後1時30分から4時30分まで、共催新宿区平和派遣の会。会場申し込み、当日直接戸塚地域センター高田馬場 2-18-1 へ。未就学児も入場できます。問い合わせ、総務課総務係本庁舎3階、電話 5273-3505、ファックス 3209-9947 へ。昨年の様子のモノクロ写真があります。後世に伝えたい戦争体験、孫たちへの証言、東京空襲、新宿が地獄になった5月25日、区の担当課、総務課総務係本庁舎3階、電話 5273-3505、3月10日の第27回東京都平和の日記念式典で、東京空襲被災者代表として語られた佐久間邦三郎さん、北新宿3丁目在住、終戦時16歳の戦争体験談を紹介します。佐久間さんのモノクロ顔写真があります。1945年昭和20年4月13日の空襲で、ヨドバシ地区柏木5丁目、現在の北新宿4丁目、ヨドバシ市場一帯が焼け野原になった。幸い我が家は柏木4丁目、現在の北新宿3丁目だったので、焼失を免れた。今後空襲があったらヨドバシ市場に逃げると決めていた。家族は10人で、私は三男で15歳。戦闘機の部品を作る工場で少年工として働いていた。兄2人は陸軍と海軍に入隊しており、2人の定米は国民学校の3年生と1年生で、学童集団疎開で草津温泉に行っていたので、自宅では心臓を患っていた両親と妹2人と弟1人、それから私の6人暮らしであった。5月25日朝8時30分ごろ、すでに警戒警報、空襲警報が発令されていた。家から外に出て空を見上げると、B-29 1機が1万メートル上空を4本の飛行機雲を引いて偵察にやってきて、悠々と去っていった。家の中に入り、家族6人で話し合った。今晩は 99% 空襲は間違いないと思う。夕食は早めに。と、茶舞台には茶碗が6個だけ、茶碗の底にはわずかなご飯粒の重湯なので箸はいらない。兵隊さん、いただきます、と一気飲みすると、すぐに ごちそうさまでしたと食事を終えた。午後11時30分ごろ、空襲警報のサイレンが鳴り始めた。同時に低く腹に響く B-29 の爆音が聞こえてきた。ほら来た、市場に逃げるぞと叫び、家族一緒に弟を背負って市場を目指した。すでに B-29 の焼夷弾爆撃が始まっていた。焼夷弾には麻製の布がついていて、それに火がつき、燃えながらガザガザと雨あられのように頭上に降ってくる。まるでメラメラと燃える火の玉が落ちてくるような光景であった。すでに大久保駅方面の空が明るくなり、バリバリと家が燃えながら火の手が迫ってくる恐怖と戦いながら、両親を引きずるように市場に向かったが、限界である。中央総武線の鎧ガードの高架下の土坊の中に家族6人が潜り込んだ。ガード付近で焼夷弾の直撃を受け、数人が亡くなっていた。頭上では B-29 の爆撃音と高射砲音が響く。機関砲がバンバンドンドンガンガンと激しい銃声を上げる。高架線には電車が停車していて、電車と民家からの火の粉が雨あられとドブの蓋の隙間に落ちてきた。もう逃げ場がない。低迷が怖い怖い、死ぬ死ぬと泣き叫ぶ。夢ではない、生き地獄だ。この悲惨な状況を忘れてはならないと心に誓った。ドブの中に煙が充満してきたので、市場に逃げ込んだ。見ると焼夷弾を投下していた B-29 が超低空で悠々と飛んでいて、銀色の大きな胴体に深紅の炎が反射して、アメリカの星のマークと USA の横文字がはっきり見えた。市場は工事中で穴が数箇所あり、どこも人であふれていたが、強引に入った。夜が明けて我が家に戻ったが、辺りを見渡すと真っ平らで何もない。360度の地平線だ。東側に高架線と新宿の2つのデパートの無残な残骸があり、西側に富士山が見えた。ほっとしたものの、その日は悲しくなって富士山に向かって戦争をやめてくれと叫んだ。今年は戦後72年目にあたりますが、あのような悲惨な戦争を二度と繰り返してはいけない。決して忘れてはいけない。これからも平和の尊さと命の大切さを後世に伝えていくことが、私たち戦争体験者の使命だと思っています。以上、語り継ごう次の世代へでした。2. コラム新宿の未来のために、新宿区ホームページ区長の部屋で写真日誌も公開しています。九州北部地方をはじめ各地で記録的な豪雨が発生しています。改めて心からのお悔やみとお見舞いを申し上げます。自然災害はいつどこで誰を巻き込むのか予測ができません。区としても被害を最小限に抑えるために努力と工夫をしてまいります。今日8月15日は終戦記念日です。7日から長崎で開催されていた平和首長会議総会に出席し、被爆体験や参加都市の取り組みを聞かせていただきました。時間の経過により戦争体験者が少なくなる中で、戦争の悲惨な記憶を風化させず、平和の尊さを次世代につないでいかなければなりません。新宿区は東京空襲で住宅の約9割が焼失する被害を受けました。区内には空襲による犠牲者を供養する慰霊碑や、戦災の傷が幹に残ったイチョウの木など、戦争に関する史跡等が数多く存在しています。区ではこうした史跡をめぐる平和マップウォーキングや、戦争体験者から直接話を聞く水遁の会などを開催しています。今後も区民の皆様と平和への思いを共有しながら、新宿区平和都市宣言の理念を普及してまいります。さて、7月に区民の皆様と話し合う2つの会議、新宿区東京2020大会区民協議会と新宿若者会議を開催しました。区民協議会では、区内で様々な活動をしている皆様と、東京2020大会に向けた普及啓発、スポーツの普及などについて意見を交わしました。若者会議では、区の情報を共有した上で参加者からご提案をいただき、意見交換をしました。若者の集いの今後の展開、町会自治会等コミュニティへの参画等について、忌憚ないご意見をお聞きすることができました。 区長と話そう新宿トークを8月25日から区内10カ所の地域センターで開催します。現在30年度からの新たな総合計画と第一次実行計画の策定を行っています。新宿トークの場を通じて計画の素案を皆様にお示ししますので、ぜひ参加してご意見をお寄せいただきたいと思います。少子高齢社会の本格的な到来、住民ニーズの多様化など区政を取り巻く状況が大きく変わる中で、区は身近な基礎自治体として持続可能なまちづくりを地域の皆様と共に進めてまいります。区長吉住健一。3、マル賞受給者証をお送りします。申請問い合わせ障害者福祉課経理係本庁舎2階、電話 5273-4520、 ファクス 3209-3441 へ。8月24日木曜に発送します。東京都心身障害者医療費助成制度の対象で、9月以降も受給資格のある方に9月1日金曜から1年間有効の受給者証を8月24日木曜に発送します。9月になっても届かない方はお問い合わせください。次の方は申請してください。対象、原則として区内在住で健康保険に加入し、28年中の所得が基準額以下で次のいずれかに該当する方、身体障害者手帳1級、2級、内部障害は3級も、愛の手帳1度、2度、なお手帳を取得した年齢が65歳以上の方、後期高齢者医療制度被保険者証をお持ちで、29年度の住民税が課税の方、健康保険の自己負担のない施設に入所している方は対象になりません。また、以前に資格を喪失した方でも、所得が基準額以下になった方は申請できる場合があります。基準額、表、扶養親族等所得制限基準額の順です。0人360万4千円、1人398万4千円、2人436万4千円、3人474万4千円。以降、扶養親族等が1人マスごとに38万円を加算。老人控除対象配偶者、老人扶養親族の時は1人につき10万円。特定扶養親族または控除対象扶養親族19歳未満の時は1人につき25万円を加算。表終わり。東京都心身障害者医療費助成制度とは、国民健康保険や社会保険などの各種健康保険の自己負担分から一部負担金、住民税課税の方は1割の自己負担、住民税非課税の方は負担なしを差し引いた額を助成します。なお、入院時食事療養、生活療養標準負担額は対象外です。以上、マル賞受給者証でした。続いて、介護保険料の納め忘れにご注意を、65歳以上の方へ。介護保険は社会全体で介護の負担を支え合う制度です。忘れずに納めてください。29年4月分までの保険料に未納がある方には、8月30日水曜に催告書を発送します。催告書が届いた方は内容を確認し、お早めにお支払いください。保険料を納めないと、1年以上滞納した場合、介護サービス利用時の料金が一旦全額自己負担になります。後日申請により9割または8割を払い戻す償還払い。1年6ヶ月以上滞納した場合、介護保険の給付9割または8割が一時差し止められるほか、差し止められた給付額を滞納している保険料に充てる場合があります。2年以上滞納した場合、介護サービスを利用した時の自己負担額1割または2割が3割になります。また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費の支給が受けられなくなるほか、施設サービス利用時の食費、居住費の負担軽減制度が利用できなくなります。納付の相談を受け付けています。保険料の納付でお困りの方、滞納している方はそのままにせず、お早めにご相談ください。分納等のお支払いの相談を随時行っています。問い合わせ、介護保険料の支払い・納付相談は、介護保険課資格係、電話 5273-4273、介護サービスの利用は、介護保険課給付係、電話 5273-4176、いずれも本庁舎2階へ。続いて、 富山五木の森を開設します。小規模多機能型居宅介護等施設、富山ハイツ4号棟1階富山 2-4-101 に民設民営の介護サービス施設富山五木の森が開設します。通所介護地域交流スペースは9月1日金曜から、小規模多機能型居宅介護は10月1日日曜から利用できます。利用対象者、利用方法等、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、富山五木の森、電話 6826-5255、 ファクス 6278-9003 へ。施設概要、小規模多機能型居宅介護、登録定員29名、通所を中心に利用者の希望に応じて訪問や宿泊サービスも利用できます。通所介護、登録定員25名、食事・入浴などの介護や機能訓練・レクリエーションなどを日帰りで利用できます。地域交流スペース、区民の方々が集えるスペースとして活用するほか、介護予防等の高齢者福祉事業を実施します。区の担当課、介護保険課推進係、本庁舎2階、電話 5273-4596、 ファクス3209-6010。 続いて、住民税は納期限までにお支払いを。普通徴収の第2期分納期限は8月31日木曜。納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。忘れずに納めてください。納付場所、区税務課特別出張所、銀行等の金融機関、郵便局、東京都、関東各県、山梨県に限る。コンビニエンスストア、納付書裏面に記載。なお、コンビニエンスストアでは納付書1枚で30万円を超えるときは支払いができません。便利な口座振替のご利用を。普通徴収の住民税は口座振替で納められます。口座振替は納期限の日にご指定の口座から引き落とします。口座振替を希望する方は収納管理係へご連絡ください。口座振替依頼書をご自宅へ郵送します。9月11日筆着までに口座振替依頼書を提出した場合、第3期分から口座振替になります。問い合わせ、税務課収納管理係、本庁舎6階、電話 5273-4139 へ。納税でお困りの方はご相談を。相談は随時受け付けています。所得の著しい減少等で納付が困難と認められるときには、申請により納める時期を遅らせたり、納める税額を分割で納付できる場合があります。また、災害等の事情で納付が困難な場合には、減免が受けられる場合もあります。納税でお困りの方は、そのままにせずご相談ください。問い合わせ、税務課納税係、本庁舎6階、電話 5273-4508、または 5273-4509 へ。続いて、住宅まちづくりのコーナー1件、都市計画原案の説明会、縦覧、西新宿5丁目中央南地区、西新宿5丁目の一部、説明会、8月26日土曜午前10時から11時30分まで。内容、地区計画、第一種市街地再開発事業、高度利用地区、高度地区、防火地域及び準防火地域について、会場申し込み、当日直接ビズ新宿、区立産業会館西新宿 6-8-2 へ。縦覧意見書の提出、関係図書を縦覧するほか、当該地区内の土地建物の所有者、利害関係者で原案の内容に意見がある方は意見書を提出できます。縦覧期間、8月28日月曜から9月11日月曜まで。意見書の提出期間、8月29日火曜から9月19日火曜まで。縦覧場所、意見書の提出先、防災都市づくり課、郵便番号 160-8484、 歌舞伎町 1-4-1、本庁舎7階、電話 5273-3842 へ。続いて、お知らせ2件。まず、ウィス新宿図書資料室の利用休止。特別図書整理のため、9月6日水曜と7日木曜は、資料の閲覧・貸し出し、予約した本等の引き渡しを休止します。会議室・ワーク室等は通常通り利用できます。問い合わせ、男女共同参画推進センター、ウィス新宿荒木町16、電話 3341-0801 へ。次、角筈図書館の休館。特別図書整理のため、 9月13日水曜から15日金曜までは休館します。問い合わせ中央図書館大久保 3-1-1 電話 3364-1421 へ。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。